エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
絶賛花粉が飛散中でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
そうですね、マスクってなんか本当だったら騒ぐところ、
はい、
ずっとしてるからあんまり意識してないんですけどでもさ、これ違うよね。そのさ、花粉用とさ、このコロナ用ではさ、求められる能力じゃねえ、求められる機能が全然違うじゃないですか。
細かい差は全然違いますね。
だからさ、
うん、
切り替えが難しいというか、花粉丸通しだと思うんですよ、今までのやつって。
ああ、そうね。だからまあ、大は小を兼ねるですよね。
一番密度の細かいやつをしとけばいいんでしょうけど、息苦しくて倒れてしまいそうですけど。
そんな細かくないだろう。
そっか。いや、花粉、まあまあね、ちょっとじゃあ。
それは多分むしろ鼻が詰まりきってるんだと思いますけど。
いや、遅いってことだね。
そうだね。
すでに花粉の影響を受けてるよて。まあ私も花粉なんであれですけど、ちょっと今日の話は全然関係なくてですね。はい、自動運転の車とか、なんか結構もう増えてるじゃないですかっていうか、ホットな話題じゃないですか。
なんか毎週のように話してますよね。
うん、そう。いや、だからもうもはや止められない流れなんでしょうけど。
まあ、止まんないですよ。
これのね、どうなんだろうっていうことを、なんか、冷静に考えると、なんかね、その時に自動になって、人間は中で何をすればいいんだろうっていう、すごい気になるんですよ。
あ、
完全にさ、遊んでちゃダメなわけじゃないですか。一応今多分。
そうですよ。
座ってなきゃダメでしょ、とりあえず。
レベルがあるんですよね。で、一番高いレベルだと何にもしなくていいんですよね。だけど日本の認可のレベルだとまだレベルが真ん中ぐらいまでしかないんですよ。
だから、ある程度半分運転できる体制をしておかないと多分ダメじゃないですか。
そう、なんか条件付きで手放しでいいみたいな。
一番困るじゃん、それって思う。
ああ、結局。
だったら最初からやるよっていう。
そうだよね。
なんか危ない時だけ対処してくださいって一番困るじゃないですか。なんかもう遅えよみたいなさ。
ああ、そうですよ。
AI が諦めたところからさ、介入するってもう無理じゃん。だったら最初から俺に任しといてほしかったなって絶対あると思う、
ね。ここから先は俺のせいじゃないですって言われてる感じ。
そうそう、 AI が、ね、放棄するってことでしょ。そりゃ無理だぜってか、一番さ、心配でさ、安心できない状態だから、なんかさ、困ると思うんだよ、ね。
だからよくある話としては、その、ハンドルを握ってなくてもいいけど、握る直前の手はしておけって。
一番困るよね。
いう感じらしいですよ。
だったら握っとけよ、最初からって感じじゃない。
あとはそのほら、アクセルとブレーキに回してる分の精神力を別に回せるぐらいの感じ。
すごくさ、使い勝手としては微妙だなって思うんですよ。
まあ中途半端ですよね。だったらまあ自動ブレーキぐらいでいいかって感じ。
そうそうそう。危ない時にむしろ介入してくれよっていう、その逆はやめてよっていうさ。
そうね。だからそこのレベルはもう強化されてるわけですね。
だからまあもちろんそのさ、よく、まあこれ以上ね、もっと進めばもちろんさ、本当に完全自動で、もうそれこそ、問題になるようなね、行為がされるわけですよ、社内で。だから、まあ、結局、そのうち、もはや AI も完全に信じていいなってなると、多分、キーワードは AI プラスマジックミラーなんだよね。そこら中にマジックミラー号が走るわけですよ。
そうですよね。
あ、すごいなってみんな思うわけよ。
今日何代目だっていうね。
そうそうそう、そう。まあありがたいけど、テクノロジーの象徴ですよね。マジックミラー号。
そうね。まあ多分戦後の路面電車レベルだろうね。
そうね。
結局ね、やってることはあれと同じですからね。
そうそうそう。
でも多分ね、普及度合いっていうか、そのやり方としては多分、経路が決まりきっている、バスとかから始まると思うんですよ。
ああ、まあそっか。
だからね、その一般の自動車とかに来るのはまだまだ先だと思うんですよね。
だから結局さ、ほら、テクノロジーの普及ってエロが牽引するじゃないですか。
ものによっては。
だからこれも AI も結局エロが最後牽引すると私は思ってるんですよ、その自動運転は。
だからね、その四六時中エロいことをしたい人がどれぐらいいるかですよね。相手がいなきゃいけないもんでもあるしね。
ああ、いやいや、その、天下か、みたいなさ。
ああ。それはでも自動運転の方じゃなくて自動天下の方でなんとかなるんじゃないか。
そうだね。
うん。
車関係ないみたいな話。
そう、どっちを自動にするかって問題ですから。
全自動ですよ、全自動。俺はもう、なされるがままだ、みたいな。
どんだけ忙しい男なんだって話ですよね。
もしくはどんだけ堕落しているかですよ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、 ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月14日、神戸新聞。電気盗む男を逮捕。
うん。
隣接する民家の屋外にあるコンセントに延長コードを接続して、約7ヶ月間にわたって電気を使ったとして、兵庫県警東灘署は14日、窃盗の疑いで男27歳を逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は2020年7月頃から今年2月13日にかけて、隣り合う民家の屋外にあるコンセントに延長ケーブルをつないで、集合住宅の2階にある自室に引き込んで、電気を盗んだ疑いです。
うん。
ちなみに対し男は電気代を払うお金がなく電気を止められていたと容疑を認めているということです。
うん。
署によると男は約5メートルの延長ケーブルを使って、エアコンやテレビ、ゲーム機、電子レンジなど日常生活で使用する電気の全てを盗んでいたということです。高額の電気料金を不審に思った民家の住人男性が業者に依頼して調べたところ、延長ケーブルを発見、110番したということです。
業者は入れなくてもいいよね、それね。
まあ、なんていうか、自分家のどこにコンセントの場所があるかっていうのを忘れてる感じですよね。
まあ、外だし、それなんか忘れ去られたコンセントなんでしょうね、多分。
なんか家建てた時にはここでバーベキューするためにみたいなさ。
あったのかもしれない。
かもしれないけど、それをもう忘れてた感じ。
だろうね。いや、なんか電気工事をして勝手にしてさ、コンセント新設してたら笑いますけど。
分岐しててね。
こんなとこにコンセントあったかみたいな。何用だこれみたいなさ。
そう。
じゃないからね。
まあでも、うん、多分世の中にはそういう強者もいなくはないんでしょうけど、この人は延長コードですよね。
そんなに延長コードってさ、持つんでしたっけ、エアコンとか使って。
ねえ、相当容量でかいよね、これ。で普通なんかこう、1000までとか数値書いてあるんですか。
いや、そうそうそう。
ねえ。
ね
エアコンと電子レンジ一緒に行ったらもう多分アウトですよね。
熱で溶けるんじゃないですか、ね、
あれじゃないの、あの電気工事のさ、現場にあるドラムみたいなやつ。
ああいうのでやってたのかな。
そう、巻いてあるやつ。
うん。そうじゃないと、ちょっと普通のじゃ無理だよね。
無理だよね。現場で溶接機とかを回すときに使うやつだろうね。
だから、かなりちょっと特殊なのかもしれないですけど、あの、それにしても、なんていうの、だからもう一人、まああれか、もう一人家族が増えたぐらいの金額になってたわけだ。
あ、そうですよ。
完全に。
うん。あの、一人暮らしの息子が帰ってきたって感じだ。
いや、おかしいな。帰ってきてないそういうことか。
全然遠慮しないやつだったんだよね。
居候ぐらいに留めるべきだよね。
そうそうそう。もうちょっと遠慮して使う感じが欲しかったよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
やっぱエアコンは28度設定とかにして欲しかったもんね。
エコじゃないのがいけなかったんだ。
ああ。
バレないためにはさ、
うん、
別隣の家からエアコンを用に取ってとかさ。
ああ、そうか。
ここでタコ足配線をするっていう。
こまごま取っていくっていう。
そうそう。
真ん中を、自分ちがタコの頭だっていう感じにね。
そう。新しいタコ足配線だな、これは。
逆だっていう。
集めてるからね、外から。
2月15日、テレビ大分。当選暴徒を逮捕。暴行の疑いで逮捕された容疑者48歳は2月、JR 大分駅構内のエスカレーターで、両手を広げて通路を塞ぎ、腕の下を通り抜けようとした女性の首を掴むなどの暴行を加えた疑いが持たれています。容疑者は、暴力を振るった覚えはないと容疑を否認しているということです。2020年の秋頃から、警察や JR 大分駅には、当選坊おじさんがいると情報が寄せられていて、警察は容疑者の関与について調べているということです。
意味がわかんないんだけど。それ、あれなのかな？エスカレーターを登っちゃダメだよっていうさ、はい、ある、最近。
歩くな、おじさんです、
ね。そう、そういうこと
かもしれないよ。
ぽいよね、これ。
うん。お前らがいくら言ってもやめないからと。
そんな感じするよね。もしくは、その、バスケットのディフェンスの練習なんですと。
そうですよね。うん、ディフェンスですよ。
だとすると、
うん、
腰が高いよね。
そうなんだよ。下抜けられちゃダメなんですよ。
ダメなんだよ。ディフェンスマンとしてもダメだよ。
ダメなんですよ。やっぱ、両チン並みに腰を低く下げないといけない、
ね。それって、 まあ、なんていうの、横、サイドステップでついてくるぐらいだよね。でやってもらうと、もうこれはなんか当選簿というよりも、なんか練習に近いっていう感じになる。
そう。あの、片足でぐるぐる回りながらついてくるやつね。
そうしたら、その、抜けようとしてる人も、うん、分かったと。じゃあ、上にシュートと見せかけてみたいな。
フェイクを入れて。
そうそう、入れない。抜くっていうさ、なんかお互いなんかこう、あの、エアーバスケみたいな感じになるわけです。
結局走ってるからダメですから
ね。ダメじゃんっていう。
まあ、対策としては、あの、2倍太るっていう。
通れないんだ。
現実的にもう当選簿しようがしまいがっていう感じにするしかないです。
俺はさすがにそんな、それ避けていくのもね、ダメだしね。
そうそうそう、うん。あと、オーヤンフィーフィーみたいな服を着るっていう。
邪魔だな、この。
もう脇の下がカーテンのようだっていうね。
なんだこりゃっていう。
縄のれんかっていう感じで。タレコミいただきました。アツシン野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、毎日新聞。医師免許ないのに手術。医師免許がないのに、腫瘍摘出する手術をしたとして、警視庁蔵前署は15日、偽造誘引公文書行使の罪などで起訴されているペルー国籍の被告26歳を医師法違反の容疑で再逮捕しました。逮捕容疑は、医師の資格がないのに、2020年8月上旬から9月上旬にかけて、東京都渋谷区の20代の知人男性宅で、複数回にわたって男性に局所麻酔をした上に、メスを使って背中や腹など5箇所の良性腫瘍を摘出。9月から10月には、台東区のホテルなどで、20代から30代の男女4人に点滴を投与したとしています。
うん、
弁護士と相談してから話すなどと認否を留保しているということです。
うん、
捜査関係者によると容疑者は飲食店で知り合った人に手術などを持ちかけ、通信アプリテレグラムの公開チャット機能を使い、デトックスしますなどと点滴を呼びかけていたことも判明。無料だったことも多かったが、覚醒剤の使用者から尿検査で陽性反応が出ないように点滴を依頼された場合は、一人につき3万5千円を受け取っていたと見られています。調べに対し、10人以上の日本人に医療行為をして、一部からは数万円の報酬を受け取ったと供述しているということです。容疑者は約20年前に両親の仕事の都合で来日。医学部で学んだり医療機関に勤務したりした経験はなかったが、京都大出身の医師と自称していたということです。
うん、
白衣を着て医師を装い、麻酔薬などは自宅があった台東区浅草付近の薬局で購入していました。これまでに健康被害は確認されていないということです。容疑者は京大に紛れ込んで授業に出たこともあったということです。17年9月には偽名で作った京大の学生証などを台東区役所に示して住民票に通称名を登録したとして今年に入って逮捕起訴されました。自宅の家宅捜索では医学の専門書数十冊が見つかったほか、パソコンには防衛省や米連邦捜査局に見せかけた身分証の偽造データも保存されていたということです。
何がしたいのかもうわかんないんですけど
ね。手広いスパイだよね、これね。
これすごい。いや、本当だよね。何ですか。医者になりきるがためにもう手術できるぐらいになっちゃってるスパイだよね。
そうだね。うん。こういうなんか体を悪くしてるやつに近づきたいんだろうね。うん。
これもうあれだね。医療機関に潜入できるよね。
そうね。ちょっとぐらいは、その、ま、点滴の導入ぐらいはできるだろうからね。
うん、
うん。うん。
だけど、わかんないね、その。まあ、お金をもらって点滴はなんか一番簡単にお金がもらえそうじゃないですか。なんか。
そうだね。う
ん、だけど、その、腫瘍摘出とかってさ。
最終的にはね、良性とはいえ腫瘍を取っちゃってるわけですよ。
それって、要は、なんていうの、その、それなりの設備がないと、例えばどこにあるかとかもね、わかんないし。
だから、事前にさ、例えば触診とかで、あ、これだなと。
すごいな。
で、この位置だったら取れるっていう確信があるわけですよね。
何なんだろう、この人は。いや、お願いするってことは腕がいいんですよ、多分。
ああ、そうだよ。まあ、腕がいいか選択肢が他にないから。
まあ、そういうことですね。
うん。
無料っていうのが気になる分。
そう、点滴無料なんですよね。なんでこれはなんかこう、なんていうかね、損して得という方式なのかな。
最初はね、
うん、
お試し無料だよね。
初回無料ですよ。
うん。今は大丈夫。初回無料だ、これ。
次からはね。
だけど、手術で初回無料はないよね、普通ね。
そんな保険も聞いたことないからね。多分楽天がやると思いますけど。
でもさ、
うん。
脱毛とかならあり得るけどさ。
ああ。
腫瘍摘出に初回無料って何なんだよって気がするよね。
ねえ、どんなに程度がでかくても初回は無料ですっていう。
なんか取り残す前提じゃんって感じですよね。だって2回目あったから。
うん、次につなげるためにはやりきっちゃいけない感じがするもんね。
やだね、それ。とにかくちょっとこれ謎が多いので、
はい。
ちょっと裁判の傍聴とかさ。
そうだね。
しないとダメかもしれないね。
ちゃんと将来的には医学部に入る予定があったのかとかね。
まあ、まあ、入れるかもしれないしね。うん。
あとはブラックジャックに憧れていたかどうかね。
そっちが怪しいよね。でも、FBI の ID とか作るのは何なんだろうっていう。
これでね、何かを信用させる必要があったんだろうね。
よくわかんないけどね。
ねえ、兄弟から FBI ですよね。
謎の医者。
謎医者ですよ。こういうのは新宿にいると思ってたんですけど、そうでもないって感じ
だ。闇医者ね。それ銃弾の摘出とかバカする人でしょ。
そうそうそうそう。実はね、ニューヨークで活躍してたんですけどっていう感じの。タレコミいただきました。元翔さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、東海テレビニュース。覚醒剤使用男を逮捕。15日午後5時45分頃に、愛知県警一宮署に男が訪れてきて、宇宙人に襲われたので保護してほしいと警察官に訴えました。不審に思った警察官は男に尿の提出を求め検査したところ、覚醒剤の反応が出たため、覚醒剤取締法違反の疑いで緊急逮捕しました。男は調べに対し、合ってますなどと容疑を認めているということです。警察は覚醒剤の入手ルートなどを調べる方針だということです。
それは宇宙人だよね、入手ルート。間違いないじゃん、そんな。
もう当時からね。うん。売ってるやつが宇宙人で、取り立てに来てんのも宇宙人だって感じ。
そうそう、そういうことだよね、う
ん。追いかけられてるんですっていうね。
そうそう、そうそ
う。うん。ただのハゲた小柄のおっさんじゃないかと思うんですけど。目が釣り上がってるタイプのね。
うん、まあどちらかというとグレーっぽいですけど、体はっていう、ね。
そうですね。まあ銀髪で銀のジャージを着てるって感じのね。見えなくもないなっていう感じで。
そうね。
はい、
う
ん。まあ、お大事にって感じですかね。
まあそうですね。ちょっとやりすぎですよね。それが純度がなんか悪いとかね。
ああ、そうです。
あるかもしれない。
もうちょっと信頼できるやつから買いましょうっていう。
そうですね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、朝日新聞。無銭飲食、女を逮捕。
うん。
高級店を狙って無銭飲食を繰り返したとして、警視庁丸の内署が女44歳を詐取の疑いで逮捕していたことが16日、捜査関係者への取材で分かりました。
うん。
捜査関係者によると、女は2月14日の午後5時15分から同8時頃にかけて、東京都中央区の飲食店でビールや焼酎、しゃぶしゃぶなど計15点、約1万2000円相当を飲食し、代金を支払わなかった疑いがあります。化粧室が店の外にしかない店で、用を足しに行くふりをして逃げていたということです。調べに対し容疑を認め、美味しい料理が食べたかったなどと供述しているということです。昨年12月から今年2月の中旬頃に、銀座や有楽町、大手町地域の高級飲食店で、一人で来店した女が1万から2万円台ほどを無銭飲食する被害が約10件相次いでいて、いずれも店内に化粧室がない店だったということです。
うん、
署は検挙対策チームを結成、防犯カメラの映像から手配書を作成し、被害が確認された地域の高級飲食店が入るビルなどに配布していたということです。2月14日は被害店舗のビルの警備員から似た女がいると通報があり、張り込んでいた署員が現行犯逮捕しました。
うん、
店内には化粧室があったため、女は逃げそびれたと見られているということです。
ダメじゃん。それはダメだよね。
下調べがなってないね。
だんだん適当になってるよね。
そう、うまくいくもんだから。
これ、まあでも、なんて、無銭飲食って基本的には結構その、食べるのに困ってみたいな人が多い中。
そうですね。
高級店ですからね、これ。
そう。いい店ばっかり狙ってるん
です。趣味、グルメって書いちゃうような人じゃないですか、これ。
もしかしたら食べログ書いてる可能性がある
から、ね。書いてるかもね。
うん。
ちょっと急いで食べたので味は覚えていませんが、みたいな。
最後のデザートは食べ逃しましたかって感じのね。
事情がなんか見えるな、これっていう。コメントかもしれない、
ね。結構探すの難しいタイプの店だと思うんだよね。
多い。
そこそこ高級だけど、店の中にはトイレがないっていう。
そんな店ないよね。
結構難しいと思うんですよね。
あ、だから、店は古いだけど、店古い。少ないとこなんだけど、やっぱり知る人ぞ知る。高級店みたいな。
なるほど。格は、料理としては高いんだけども。
そうそうそう。
お店自体が昔からの雑居ビルに入ってるもんでって感じの。
ちっちゃいんだね。
トイレはフロアに1個って感じのね。
まあ、ある意味で、一番、なんですかね。 一番美味しい店である可能性は高いよね。
そうだね、うん、ちょっといいサラリーマンが昼飯食いに行くぐらいの、
ね、のサービスとか設備とかに頼っていないと本当に味だけで勝負してるので、
それだけで来るんだもんね、客が。
高級なものでも来るんだから。
そうですよ。
これブログやってんだ、多分。こういう店ばっか書いてたら結構みんな知りたがるから。
知りたいね。
あの名店行ったんですね、みたいな。
こいつが実際どこに行ってたのかは知りたいね、確かに。
知りたい。みんながさ、ただトイレが外なんだよねってマイナスポイントしてるとこをプラスポイントでこの人は書いてるからね。
あ、そうだよ。
トイレが外にあるので5つ星みたいなさ。なんだこの人はみ
たいな。珍しいレビューアーだって。
あとはあれですよね。嫌に、警察から遠いことを評価するとか、人目につかないことを妙に評価しているな、この人は。
丸の内署が非常に遠いのもグッドみたいな。
グッド。
しかも、繁華街にも近いっていう、ね。
そうそうそう。あれなんか、逃げ切るつもりだなっていう、ね。人混みに紛れてるなっていう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、AFPBB。嘘の通報、男を逮捕。ウクライナの男が、警察が自宅の前の道路を除雪して逮捕しに来てくれることを期待して人を殺したと嘘の通報をしました。北部チェルニヒウの警察が明らかにしました。警察によると男は13日の夜に母親のパートナーの胸を刺して殺したと自分で通報。除雪車で来なければ自分を連行できないと伝えてきたということです。しかし警察は除雪車では出動せずに SUV で自宅にたどり着くことができたということです。警官らは到着後すぐに被害者とされる男を発見しましたが、怪我もなく無事で誰にも襲われていませんでした。通報した男はすぐに嘘だったと自白したということです。警察によると、男が通報する前に自治体が道路の除雪をしましたが、男は除雪の仕上がりに満足していなかったということです。男は虚偽告訴罪で119フリブナ、約450円以下の罰金を課される可能性があるということです。ウクライナではここ数日記録的な大雪に見舞われていたということです。
なるほどね。まあ450円で除雪してくれるんだったらいいよね。
してくれてたらね。
結果的にしてくれてたらね。
うん。わだちができただけでした。
そうだね。
うん。
だいたい緊急通報なのにさ、綺麗に除雪するわけねえじゃねえか。
あんなゆっくりね。
行ったり来たりするわけねえだろうっていう。一応。
逃げも隠れもしないからどうかゆっくり来てくれっていう感じの。
いやー、うん、これは間違ってるよね。
ねー。まあ、もうちょっとね、例えばその自分が雪に埋もれて死にそうだとかさ。
あ、その方がいいね。除雪がポイントなんだよ、そうしたらね。
そう。どうしても除雪せざるを得ない通報をするべきだったね。やるなら。
ああ、だからあれだ、国家安全保障上のリスクになるようなものを雪の中に落としてしまいましたと。
ああ
。あれ除雪して回収しないと、もうこの国はやばい。第三次世界大戦が起きるかもしれません。
なるほどね、
うん。
プーチンが来るぞっていう感じで。
核兵器のボタンですっていう。
なぜそこにっていう感じのね。うん、もしくは、あの暗殺に使われた毒薬がっていう感じのね。
間違って落としちゃいましたと。
落としちゃいました。なぜか持ってたんですけど。
そしたらみんなスコップ持ってくるでしょうね。
自宅の周りだと思うんすよね。
あっちだ、いや、こっちかなみたいな。
しかあの道路の方だったかな
これいいかもしれない。
2月16日、東京新聞。覚醒剤密輸疑いで逮捕。ディズニーの名作アニメ、白雪姫のキャラクター、小人に似せた陶器の人形に覚醒剤を隠して密輸しようとしたとして、警視庁などは16日までに麻薬特例法違反の疑いで、マレーシア国籍の容疑者53歳と、日本国籍の長女36歳、三女18歳の親子3人を現行犯逮捕しました。警視庁などは、小人とリンゴ状の陶器の内部に隠していた覚醒剤、計約6キロ、末端価格約3億8400万円相当を押収。3人が運び屋グループと見て調べています。娘の2人は覚醒剤とは知らなかったと容疑を否認しているということです。毒リンゴね。
やっぱりちょっとそういう、メルヘンな人だったのかな。
ああ。
どうせやるならっていう。
そうね。 これごと売る感じです。うん、おとぎの国へ行ってらっしゃいっていう感じの。
そういうやつなの。なんか、まあ、どう決めたのか気になるけどね。
まあ、安く手に入って、うん、たくさん持っててもおかしくないっていうタイプの雑貨？
おかしいけどね。
まあでもほら、輸入雑貨って感じじゃないですか。
ああ。
庭に置くんだなって感じの。
こんなもん売れねえだろうと思っちゃいます
けど、ね。あれが庭にあるやつセンスねえなと思うもん、ね。
かといって招き猫とかにもできないか。
まあ、日本からだったらわかるけどね。
そうか。
来るもん。ってことになると、えっていう話になるもんね。
あれ、マトリューシカじゃないの。
ああ、そうか。
いっぱい、一個一個に入ってんだ、全部。
取るの大変だよ。
すげえ大変だな、これ。
だったら、最初から一番最後のちっちゃいやつだけ入れた方がいい。
ああ、そうか、そうか。
いやいや。どうせ最後までやんないだろ。
よかれと思って。
2月18日、HBC 北海道放送。スーパーで下半身露出。17日夜、函館市内のスーパーで、買い物客の女性の前に仁王立ちして下半身を露出した疑いで47歳の男が逮捕されました。警察によると男は、買い物をしていてレジで会計を終えると、袋詰めをする作業台で、横にいた買い物客の女性の前で無言で仁王立ちになり、ズボンのチャックから下半身を露出したということです。驚いた女性が店員に助けを求め、店から警察に通報。男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されたということです。取り調べに対し男は、性欲が溜まっていたなどと話し、容疑を認めているということです。出すと性欲が解放されるんですか？
すごいね、これは。
すごいね。ある意味出さなくてもスッキリするっていう。
確かに、
うん。日光浴みたいなもんでいいんじゃないのかなっていう。
よくその、トリガーは何だったんですかね、
と。ねえ、スーパーで買い物中だったんですけど。
で、袋詰めのところで興奮してしまった。
そうか。なんだろうね、アワビとか買ったのかな。
だったらその魚介類売り場でさ、
ああ
興奮してもらいたいよ。
そうだよね。うん、その場その場でね。
うん、
うん、季節外れの桃とかね。うん、おっていう。あ、でもそうか、そういうの見て最終的にたまりにたまったんでしょうね。
ああ、
うん、限界だと。
あれじゃない、その袋詰めのところだから。
はい。
あのまあ、隣のね、あのこの女性が、あのあれじゃない。はい、あの、ゴーヤとかを袋に入れてたんじゃない？想像が膨らんでしまって。
最後の一押しがね。組み合わさっちゃったんでしょうね。
そうかもしれないね。
そして警察が来るまで出してたんでしょうね。
まあそこまでずっと出してると、なんとなくこう、ああ、この人あれ、あの、袋いらないってソーセージ買った人かなと思っちゃう。あ、持って帰りますっつって、そこにしまったのかっていうさ。
ああ。タレコミいただきました。アツシン野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、神戸新聞。教頭を教育委員会が処分。堺市教育委員会は19日、一番暇な先生は誰？と休み時間中の児童に聞いて、現職員の忘年会でクイズとして出題するなどしたのはパワハラに当たるとして、市立小学校の教頭51歳を戒告の懲戒処分にしました。聞き取り調査で、教頭は教員との関係ができていて傷つかないと思ったと話しているということです。教育委員会によると、名指しされた教員は勤務を続けていて、児童への悪影響も確認されていないということです。2019年4月以降、教頭は教職員に対し、他の職員がいるにもかかわらず大声で指導し、職員室に居づらい雰囲気にするなどしたということです。
うん、
20年8月に市教育委員会の窓口に教職員から相談があったということです。
ああ。
あの、わかりやすいパワハラですよね。
うん。
うん、本人に自覚がない。うん、これがコミュニケーションで円滑に言ってると思い込んでるやつですよね。
これはちょっとね、生徒に影響がないわけないよね。だって生徒の中でみんなそういう認識になってんだからさ。
あいつ暇してるんだって思っちゃいますよね。
いやまあね、これ完全にだからこの教頭のもう目の敵にされているわけですよね、うん、要はね。
まあ、なんていうか、こう、下っ端っぽく扱ってたんでしょうね。
うん。
うん。叩いても、あの、ヘラヘラしてるような感じがしてたんでしょ、自分的には。
なるほどね。
うん。だから、あいつは叩いていいんだっていうふうに思いがちなんですよ、こういう人はね。
じゃあ、あれだね、もう逆クイズだよね。
あ、そうか。
あの、教頭の良くないところをみんなに聞きましたみたいな。あるあるあるあるみたいな。100人に聞きましたって。生徒100人に聞きましたをやるべき、
ね。ベスト3形式とかでね。
そうそうそうそう。うん、
2月19日、リアルライブ。売店店員脅して逮捕。
うん。
病院の売店管理会社を脅迫したとして、北海道の43歳の男が逮捕されたことが分かりました。
うん。
男は15日に、札幌市の病院で売店を管理する会社に電話。担当者に、パンが賞味期限切れだったと告げ、上の人間を出せ、今から殺しに行くと売店を管理する会社の男性に対して脅迫し、自分の電話番号と名前を伝えてから切ったということです。電話を受けた男性は警察に通報、男は脅迫の疑いで逮捕されました。取り調べに対し男は殺すぞと言ったことは間違いないと容疑を認めているということです。男が買ったパンが本当に賞味期限切れだったか、そもそもパンを買ったかどうかなどについては分かっていないということです。まあ本気で怒ったんでしょうね。
まあ確かに、
うん、俺はこういうもので連絡先はここだと。
確かにそうだね。
でこういう理由で今から殺しに行くんでよろしくってい
う。確かにね、
うん、もちろん録音してるだろうなって感じのね。
これはそこまでね言ってんだから、そりゃ間違いないですって言うしかないですよね。
これはもうね、最高裁まで賞味期限切れだったことを証明してほしいですよね。
いやー、これすごいなー。
すごいよね。なんだろう、このモチベーションはって感じの。
そうだね。
どうしても食いたかったのかな。
まあ、賞味期限っていうのは目安ですから食べてくださいって言って。そんだけ怒ってれば多分大丈夫ですと。
そうね。アドレナリンがいっぱい出てるんで大丈夫だと思いますっていう。
そうそうそう。
うん。ちょっとぐらいね。まあ、美味しくいただける期間じゃないかもしれないけども。
そうそうそうそう。うん。
食べてもギリ平気な多分スパンですよ、期間としては。
まあ、パンが、卵サンドとかだとちょっと危ないんですけど
ね。ああ、そうですよね。うん。生もの多めは気になりますもんね。
うん、まあそうでなければ大丈夫です。
大丈夫、大丈夫。だってね、いくらおにぎりとかじゃないわけですから。ちょっと3時間、6時間ぐらいは全然平気です。まあ、
この人がいつ買ったかにもよるんだけどね。
ああ、そうか。おととい買って今日切れてるぞってことはちょっと困るもんね。
まあ、うん、ちょっと前に買って置いといたんだけどみたいになっちゃうとさ。
そうそうそう。それはこっちの責任じゃねえでございますよっていうね。
そうなっちゃうけど、わかんないもんね、それだって。
それは証明できないってことになると、迷宮入りですもんね。
そうだね。
うん。
いや、備蓄用に買ったんだけれどもね。カンパンじゃないのかっていう。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。2月4日、福岡県、午後1時頃、路上で服を脱いでパンツ一丁姿の男が出没しました。男は年齢20代ぐらい、黒いパンツを着用し、色不明の車両を使用していたということです。車の中ってことかな？
見える？黒いパンツって。
まあね、窓がスモークじゃなければ。
いやでもさ、立ち乗りとかしてないとさ、
あ、
なんかその、普通に座ってる人を見てもさ、下半身何入ってるかなんて見えないもんだから、ドア入ってるかオープンカーか。
いやでも上から見下ろせば見えますよ。
ああ。で、それはでもある意味さ、うん、ほっといてくださいだよね。
これはだから公然なのかどうかっていうところですよね。そう
そ
う
そ
う、
無理してみちゃダメだよって感じですよね。うん、
すごい極端に車庫端だった場合。
ああ。ちょっと見えちゃう。
それを見せてると言えるだろうと。
車両っていうのもさ、なんとも言い難い表現じゃないですか。
そうなんだよ。軽トラ以上だと多分公然にはならない気がするんですよね。
わかんないよね。なんだ、ロードローラーみたいなさ。工事車両、確かに横空いてるしね、あれ。
ああ。真横からもろ丸見えっていう時にはちょっとまずいだろうね。2月4日、埼玉県、午後4時30分頃。路上で遊んでいた小学生が男に、なんで石を蹴っているんだと声をかけられて後をつけられたということです。それを説明できる男の子はあんまいないと思うんですよね。そこに石があるからですよね。
そこを疑問に思うっていうのも何ですかね。
そういうことがない人生だったんでしょうね。
石を蹴ったことがない。
ない。
ああ。
ちょうどいい棒を拾ったことがない。
失われてるよね、だいぶそのなんか空白があるよね。
ちょっとね、何かがあったとしか思えないですよね。
うん、大切な時期を忘れているんじゃないですか、すべて。
超スパルタ教育とかを受けてたんですかね。
あれだね、なんかもう、 お前はオリンピックに出るんだ、みたいな。
ああ。
もう、なんですかね。もう、運動場というよりかは工場と呼ばれていた施設に。
ああ。
なんかもう国家プロジェクトで入ってたんじゃないですかね。
ロシアあたりでね。
おそらく血液のあの、入れ替えとかも普通にやってたと思いますけど、ね。そんな人だったらでも確かに、それはなんだって言うかもしれない、
ね。そうだね。そんな無意味なことをなぜやっているんだって。
すべてに意味を持たせられていたはず
なんです。食事すら漫然と取るなっていうね。
そうそうそう。そんなトレーニング効果のない意思経理なんてと。
う
ん、
そうです。お前はマシーンだと言われてきたっていう、ね。
そうそうそうそう。まあ、それでね、こんなオリンピックがどうかみたいな話で、多分ね、もうちょっと迷っちゃったんじゃないですか、路頭にね。
ああ。
うん。
2月6日、愛知県、午前9時40分頃、商業施設で男が生徒に SNS のアカウントの作り方を教えてほしいと声をかけて、足を触って付きまとってきたということです。
それは関係ないだろう。
後ろ半分が非常に関係がない
んですよね。まあ、そういうのはだからもう、あれだね、行政サービスとしてやるべきだよね。
あ、ドコモとかではなく。
アカウントの作り方。うん、そうそう、もう行政、市役所ですよ。
市役所にね、小島電機とかが入ってるんですよね。
いいんじゃないですか、もはや。だインフラだからさって言われたら、確かにね、と。
そうですよね。うん、地方の市役所で、駅ビルの中に入ってるどでかいやつあるじゃないですか。
ああ、あります。窓口みたいなね。
ああいうとこだったら、うん、中に PC デポが入っててもいいわけですもんね。
なんか違和感。うん、まあいいですけどね。うん。
1回5000円ですよ。
高い。
2月7日、岐阜県、午後2時20分頃。年配の男性が自転車に乗って、自転車の生徒に追い抜かれて、追いかけてきて、戻ってこい、たわけが、と声をかけてきた、ということです。
追い抜かれたことで怒ってんの？
そうかもしれないね。
うん。
もしくは、追い抜かれた時に見えたんだけども、チェーンが外れてるぞと。
危ないと。整備不良っていう。
あ、ピピ。
そうなのかな。
2月8日、神奈川県、午後4時10分頃。外出中の児童らが見知らぬ男に、人との接触は大事だよ、などと声をかけられて、付きまとわれる事案がありました。
ああ、まあ、この時代にね。やはり、まあね、失われがちだろうと、今ね。
そうですね。ただまあ、ノーサンキューなんですよね。キープユアディスタンスプリーズって感じのね。お前じゃないよっていうね。
そうなんだよね。お前は何なんだ？濃厚接触カフェにでも行ってこいって感じですよね。
そんなあるんですか？
いや、ないと思いますけど。いや、こういうね、人たちが集まるんですよ。
ああ、濃厚に接触した人はそれだけでやってくれ
る、ね。集めてくれとする。
うん。集まるのはいいけど出ないでほしい。
そうだね。隔離だね、それはね。
続いて声かけ。2月9日、京都、午後8時45分頃、路上で。男が通行中の女性に後ろから近づいてきて、動いたら触るぞと声をかけてきたということです。
新しい。武器は持ってないけども。
そうね。
人の動きを止めることができる。
できるんですよ。動いたら撃つとではないんですよね。
危ないな。
危ないですよね。1ミリでも動くと痴漢される。
逆に言うと動かない限りはいいんですかっていう。
あ、そうですよね。だるまさんが転んだ状態で。向こうが隙を見せた瞬間に逃げればいい。
まあ、そういうことだろうけど、うん。いや、これはちょっとね、背後からってのはちょっと危ないよね。
あ、そうですよね。
うん、
実際何持っていくか分かんないしね。
そうそうそうそう。うん、まあ、そしたらだからあれだね、本当に、なんですかね、動かないで音を立てるとかなのかな。
こっそり持っていた小石を投げるとかね。
とか、うん、難しいですね、なんか。
難しいよ。普通の高校生にそんなテクニックはないからね。うん。後ろでカツンって音がして、なんだって振り返った瞬間に頭を蹴るみたいなね。
そうか、そうか。
そういうのは武術の達人ができることであって。
そうか。
うん。ハイスクールガールにはできないんですよ。
そうか。気づいたら、後ろを取られてるとかどうですか？いないと思ったら、後ろに取られて、後ろを取られてるという、ね。
まだまだねっていう。
どんだけ達人なんだよっていう。
2月9日、東京都、午後4時頃、路上で男性が下校途中の児童に対して、これは千歳船橋から持ってきたものだ。お前たちにこの問題が解けるか？ っと声をかけてきたということです。
千歳船橋は何？クイズの宝庫とかそういうことなんですか？
なんでしょうかね。クイズの本場なんですか、ね、
千歳烏山、あれ千歳烏山だっけ？
船橋。
千歳船橋さんっていうだけで、もうブランディングができるわけですよね、
うん。そうですね。クイズ王もそれなら納得っていう感じの。
なんだろうね。なんか、クイズ王が集まるなんか街があるんですかね。
なんすかね。クイズカフェみたいなのがあるんですかね。
あるんじゃないの。
うん。クイズバーとかが。夜な夜な新しいクイズが作られているという。うん。
だまあ、そこ3ってことだよね。もう、最新だねと、これはと、
ね。あ、そういうことですよね。だから、一昔前に、秋葉原が電気の街だったみたいなさ。
うん、うん。そういうことなのかな？聖地。
そういうことですよ。そうそう。築地が魚の街だったみたいな。
なんか、なんとなく、この、シリコンバレーから持ってきたって言ってそうな気がしますよね。あ、
そういうのに近いもんですよね。
投資してくれみたいな感じをしてきてる。
お？
このクイズに投資してくれみたいな。
そっち？
誰も気づいてないクイズを持ってきたんだとか。
買ってくれと。
うん。
うん。
将来儲かるよっていう。
それはね、多分東大王とかに行った方がいいんじゃないかな。テレビ局向きですよね。
テレビ局ね、うん、ちょっとね、どんなクイズだったのかが知りたいですけどね。
ただの過去問だったら面白いですけどね。
過去問
2月12日、大阪、午後5時頃、帰宅途中の高校生が見知らぬ男に、足揉ませてくださいなどと声をかけられる事案が発生しています。
それは、そのマッサージとしてなのかっていうのが重要ですけどね。そうですね。
男の後ろが手もみんだったっていう。可能性はゼロではないと思いますけど。
ちょっとその、セールストークが間違っているよね。
そうなんですよ。疲れてないですかっていう声かけの方がまだマシなんですけど。
ダイレクトに。
ダイレクトですよ。
あなたの足が揉んでくれと言ってますね。みたい
な。私には見えるんですっていうね。
体は正直だ、みたいな、
う
ん。
そこのリンパが滞っているっていうね。
ああ、見てると気持ち悪いみたいな。
ああ、流したいっていうね。
逮捕ですね、これね。
2月15日、静岡県、午後5時頃、小学生数人が自転車で帰宅途中、銀色の自転車に乗った男に、スカートめくりたいなぁ、と声をかけられた、ということです。
いやー、出ました。心の声が出ちゃうタイプの。
出ちゃってますよね。
うん、
うん、本音と建前が入れ替わってるタイプですよね。まあ、言いながら通り過ぎるだけだったら、まあ、我慢はするけどね。
うん、
二度目はないぞって感じですね。
どうなんだろうね。でも、これはまだ許せる範囲かもしれないけども。
まあ、実行を伴ってないからね。
なんか、勝手にさ、ああ、この子のパンツは、ヒョウ柄だろうな、とかって言われる、今言っちゃったりすると、もうそれはなんか実害が出てる感じだもんね。
キモさが爆発してるからね。
いや、だからあれだよね、うん。もうそうなると、スカートをめくらなくていいやと。
あ、そうね。
めくれた俺の中でっていう。見えたっていう。サイキックの、もうなってしまいますけどね。ブルーって。
そうね。その上で黙っててほしいね。
そうだね。ニヤニヤしてる分にはね。は
い、うん、そうですね。まあ、ニヤニヤしてる奴がいたって通報は来ますけども。
まだでもそれはね、
うん。逮捕はしないでやるよっていう感じね。うん、2月17日、兵庫県、午後5時30分頃。路上で男が通行人に対して、この辺で車でひき逃げがあった。顔が傷だらけの子供を探している。100人以上のメンバーと警察で探している。と声をかけられたということです。男は16歳から20歳ぐらいで赤いダウンジャケットに半キャップのヘルメットだったと。
おー。
ということですね。まあ、族かな？
メンバーだもんね。
メンバーで探してるわけです。
スマップとかもなんか元メンバーって言われたりする。そっちではなさそう。
元はね、うん。そんなに多くないから。
なんとかメンバーってよくまあ言いますけど、
ね。言いますけども、うん、ちょっとそれとは毛色が違うみたいですよね。確かに元メンバー最近事故ってましたけど。
元メンバー、はいはい。
うん、それではないですね。
探しているっていうのもよくわかんないんですけど。
なんでしょうかね。メンバーの一人が子供に惹かれたんですかね。
逆に。
逆に。 もしくは引いちゃったから探してんのかもね。
もうそれは、まあ正しいよね、うん。うん。それは正しい。通報もしてると。
つまりお前引き逃げだよねってことですよね。
警察も入ってくるからね。何がしたいのかよくわからないんですよ、ね。
警察に任せた方が良さそうですね。
独自調査とかしちゃってるわけだからね。
まあ、警察も入ってるとは言うけどもね。
うん。
マッポには負けてらんねえぞ衆がしますもんね、これね。
先に見つけるぞっていう。
うん。
いや、わかんないな。よくわかりませんね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
トイレで無銭飲食じゃない、トイレに行くと言ってね、無銭飲食をしてた人がいましたよね。
なんでぼっち飯なんですか、
あの人ね、なんかテーブル並べてるのに持ってくんだよね、トイレにっていうのある。
お客さん困りますよ、それは。
いや、落ち着くんです、そっちの方が。そうするとでもあれですよね。そのまま逃げればいいからなんかいいですよ、
ね。まあね、店の中じゃないからね、それ。
っていうのがいましたけど、うん、なんですかね、その、大食い、なんですか、食べきれたら無料とかあるじゃないですか、よく。チャレンジ飯みたいな。
ああ、あるね。
それとさ、それみたいなやつで、逃げ切れたらってどうですかね。元、駅伝エースのうちのバイトが追っかけますっていう。
ああ。元山の神がね。
山の神が。
うん。
で、勝負ってどうですか、
ね、そうね。まあ、なくはないでしょう。
逃げ切れたらいい。
ただ、それよりも、原付とかをちゃんと置いとく方がいいんじゃないかな。うん。
いや、原付ぐらいはうちの大丈夫ですと。
お
追いつきますと。
原付で追いつけない無線飲食はそうそういないでしょ
う。ああ、そうかな、
うん。
うちの、あれですよ、留学生のおつおりくんが、みたいなね。
あなた逆だと思ってません？客に原付き乗せませんよ。
ああ、
ね、うん。逃走したやつを追いかけるような原付きですからね。
それはいらないですよ。うちはだって早いのがいるんだから。チャレンジメニューですから。
向こうがオリンピック選手だったらどうするんですか？
ああ、そりゃいい勝負だね。今日の対決すごいみたいだぞってなるんじゃないですか。
所詮はアマだからね。
そうだね。
うん。向こうがボルトだったら勝てないからね。
だからそこはあれですよ。コース選定とかが重要なんだよね。
ああ、つまり立地ですよね。
そうだね、うん。
東京タワーの上とかにあるんだったらね。
あ、そうそうそう、そ
う。
う
ん。
下りに弱い可能性もあるから。
そうそうそう。あとはその山の中腹にあるね、お茶屋さんみたいなとこだったらね。どっち行っても地獄です
か。そうそうそう。もうなんかそういうのもあって、いや、もういいんじゃないですか、その大食いもそろそろさ。大食いだけっていうのもちょっと面白くないし、
うん。
いや、あんま食べれないけど足は速いですみたいな人もいるから
さ。そうね。だから半で10秒とかで。食べ終わったで逃げますって言ってからね。
よくわかんないね。まあ、まあでも何もないより面白いじゃないですか。かね、
そうね、うん。うん。本当にやるやつがどれぐらいいるかって話ですからね。
自信のあるやつが。
そうそうそう。だってさ、金ないんで皿洗いますっていうやつもそうそういないじゃないですか。
ああ、そ
う
かそ
う
かそ
う
か。
うん。
まあ、大食いチャレンジからの食い逃げチャレンジでもいいですけどね。
あ、そうですよね。
うん、もう歩けませんみたいな。
3.5 キロ食ってから逃げろって話ですよね。
そうだね。ああ、やっぱり戻しちゃったか、みたいな。
そうね。うん。ギャルソルでも走れないだろうからね。
そこの組み合わせ今のところないからね。
ないないない。医学的に NG だからないんだと思いますけど。うん。
いや、そこは挑戦してもらいたいですね。
挑戦ですよね。うん、その場合は二人とも現茶ですよ。
あ、それでいいか、それで。ぜひ、テレビチャンピオン的なところがね、やってもらいたいなと。
大食いトライアスロンね。
そう。新しいな
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。